では、そのような関西 NGO 協議会で働く高橋美和子さんとはどのような人物でどのようなお仕事をされている方なのか、古川さんからお話ししてもらいます。
はい。高橋さんに質問した質問で最も印象に残ったことは、まず学生時代はどのようなことをしていましたかという質問に対する回答でした。高校時代、学校の国際貢献のプログラムとしてフィリピンのスモーキーマウンテンに訪れたそうです。
スモーキーマウンテンとはどのような場所ですか？
スモーキーマウンテンとは、大量のゴミが山のように積み上がっている場所であると高橋さんはおっしゃっていました。あたりは悪臭を放ち、有害物質を出すこともあります。そこで目にした非日常的な光景に圧倒されたようで、日本との環境の違いに心を動かされ、また世界の広さに気づかれ、国際貢献に興味をお持ちになったそうです。それが現在の活動につながる最初のきっかけとなったそうです。しかし大学時代には国際貢献活動ではなく日本国内に目を向け、先輩のお誘いで理由があって親と暮らせない子どもたちと触れ合う地域貢献活動を続けていたそうです。私は NGO で働く人とは高校、大学と国際協力に関わっているような人であると考えていたので、大学時代に日本国内での活動が多いことがすごく印象的でした。その後、社会人になってからはアメリカのボストンで美術系の仕事をされていたそうです。ボストンには日本やアジアの珍しい美術書が大学の美術館に多くあるそうです。そのインベントリの作成に携わっていました。そこで多くの外国の人と関わったことが今の自分につながっているとおっしゃっていました。その後、関西 NGO 協議会に就任しました。そんな高橋美和子さんの主な一日のスケジュールはとても忙しく、9時半に事務所に入り、事務所の掃除、ファイルの整理、お客様の対応、プロジェクトの打ち合わせなどを行います。現在従業員が4人と複数のボランティアの方で構成されております。従業員の方が少ないのでとても忙しいと思われますが、外部でいろいろな方が関わってくれることによって1から10までの仕事をするわけではないようです。しかしそれでも忙しいということは事実です。現在の仕事のやりがいをお伺いしたところ、 NGO は社会問題の最先端を行く団体であり、だからこそ見えるものの見方を経験したときだそうです。二つ目に、活動したことが成功し社会の役に立ったときだそうです。例えば関西 NGO 協議会では NGO とは何かを知ってもらう啓蒙活動を行っています。それが少しでも広まったときにやりがいを感じるようです。また他団体と共同のプロジェクトが成功したとき、つまり社会を良くするという方向に一歩前へ進めたときにやりがいを感じるようです。本当に高橋さんは私たちに優しく接してくださり、私たちが理解しやすいように例を出しながら話してくれました。おかげでインタビューを後に疑問に思う点などはありませんでした。人のため、社会のために働く人とは人に対して優しい人でなければならないと思いました。
高橋さんは本当に素晴らしい方なのですね。 NGO 活動ならではのやりがいの感じ方だと思いました。 NGO で働く人とはこのように強く優しい人でなければならないのだと思います。